今日は民数記の4章、34節から49節までです。民数記の4章39節から49節。そこでモーセとアロンと会衆の上に立つ者たちは、キハテ族をその氏族ごとに、父祖の家ごとに、30歳以上50歳までの者で、会見の天幕での奉仕の務めに就くことのできる者をすべて登録した。その氏族ごとに登録された者は2750人であった。これはキハテ人諸氏族で登録されたものであって、会見の天幕で奉仕する者の全員であり、モーセとアロンがモーセを通して示された主の命令によって登録した者たちである。ゲルション族でその氏族ごとに、父祖の家ごとに登録され、30歳以上50歳までのもので、会見の天幕での奉仕の務めにつくことのできる者の全員、その氏族ごとに、父祖の家ごとに登録された者は2630人であった。これはゲルション諸氏族で登録されたものであって、会見の天幕で奉仕する者の全員であり、モーセとアロンが主の命により登録した者たちである。メラリ諸氏族でその氏族ごとに、父祖の家ごとに登録され、30歳以上50歳までのもので、会見の天幕での奉仕の務めにつくことのできる者の全員、その諸氏族ごとに登録された者は3200人であった。これはメラリ諸氏族で登録されたものであって、モーセとアロンがモーセを通して示された主の命令によって登録した者たちである。モーセとアロンとイスラエルの族長たちがレビ人をその氏族ごとに、父祖の家ごとに登録した登録者の全員、30歳以上50歳までのもので、会見の天幕で働く奉仕と担う奉仕をする者全員、その登録された者は8580人であった。モーセを通して示された主の命令によって、彼はおのおのその奉仕とその担う者について彼らを登録した。主がモーセに命じた通りに登録された者たちである。アーメン。一言お祈りをいたします。ハレルヤ。愛するイエス様、今日あなたの宮の奉仕者、このレビ族について、あなたが私たち神の宮の奉仕者のにとって必要な教えと戒めを授けてください。私たちがあなたにあってなすべきこと、またなさるべきこと、聞き従うべきこと、それらを主よ、本当に秩序になってなすことができますように、主よ、私たちを今日この御言葉によって性別し清めてください。あなたにあって奉仕をする私たちが力を得、また清められた者として、あなたの奉仕に専念し、あるものは世に出て戦い、あるものはあなたの宮で仕える、そのそれぞれ与えられている役割をしっかりと果たし尽くすことができますように、どうか祝福してください。この祈りを私たちの尊き主、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所において、このレビ族のそれぞれの三部族の数が、明確に記されております。そしてその登録された者の数は8580人です。これが、 レビ族の中の30歳から50歳までの中で、この幕屋の奉仕に携わることができる人たち、働く奉仕と担う奉仕をする者全員の数です。30歳からということで、他の部族はですね、登録されたのは20歳以上でしたけれども、彼らは、戦うこと、世の中に対して、そのサタンの軍勢に対して戦う者たちは20歳以上ということでしたけれども、特にこの神様の幕屋を担う人たち、彼らは30歳以上ということで、ことさら成熟していることが必要なわけです。特にその幕屋の奉仕においてはですね、血気盛んさはむしろあだとなります。もう少し大人として成熟して、そして整えられた心であることが必要であるわけです。この、ケハテ族、またゲルション族、メラリ族、彼らは、各々の部族2000から3000ぐらいの人たちがいるんですけども、しかし彼らには、従うべき、祭司がおりました。ケハテ族には、エルアザルという上司がおり、また、ゲルション族、メラリ族は、イタマルの、命令に聞き従って、それぞれが秩序だって奉仕をなすべきことが示されております。この神の宮全体の奉仕はですね、ですから、オーケストラみたいなものです。それぞれ楽器は違うんですけども、しかし、大勢いる中でですね、それぞれが秩序だって、音を出し、その指揮者の指揮棒に従って、それぞれがメロディーを奏で、またハーモニーを奏でなくては、美しい音楽は出ません。ある、例えばバイオリン奏者がですね、私は目立ちたいんだ、私の個性を出したいんだって言って変な音を聞いて大音量で出したりしたら、せっかくのそのオーケストラ全員が、全体が汚されてしまいますよね。それと同じで、人がその血気盛んさとか、何か自分の、何かを前面に押し出そうとか、そういったことは、この神の宮の奉仕においてはふさわしくないことです。それを続けているのであれば、オーケストラであってもそういう人はクビにされてしまうように、そういう人はやがて神の奉仕のところから除外されてしまうことになります。ケハテ族のコラはそうでしたね。なんか自分が目指したいんだ、このモーセとアーロン、部を超えてる、みんながみんな、神の尊い器であってとか、そういうもっともらしいことを言っても、でもですね、やはり神のその奉仕全体を汚すことに、そのような方向に持っていこうとするものは、コランのように滅ぼされてしまいます。このレビ族全体、それぞれですね、ケハテ族にはその聖女の器具、またゲルション族には幕関連のそのもの、またメラリ諸子族は板とか土台とか、そういうもの、それぞれ役割がしっかりと定められて、そしてこのレビ記4章においてそれぞれの役割がしっかりと登録されて、そして定められました。レビ族以外の部族は、軍人として、戦う者として定められました。これは、今日の教会で言いますところの、教会にもですね、いろいろな奉仕者がおりますね。また、このものは御言葉を語るもの、ある人は祈りに専念する奉仕もあります。また賛美に、またある人はですね、掃除とか、あるいは教会に必要な、ものを 調達する人とか、ある人は捧げる人、ある人は伝道して世の中に出ていって進める人、諸々の奉仕がおります。それらすべてはですね、秩序があって、そのキリストの体を立て上げるために、それぞれがそれぞれ役割が主から与えられているわけですね。ある人は世の中に出ていって、そして、戦って、そういうことに、生きがいと喜びを感じる人もおります。それもまた、主にあってはですね、立派な奉仕者になります。とにかく主が一人一人にですね、この民数記において役割がしっかりと定められ、そしてそこを忠実に守るようにと定められたように、現代を生きる私たちキリスト者もですね、そのような役割が主から与えられております。ただこの旧約時代と違うところはですね、旧約時代はその最も聖なるものに対して覆いがかけられておりました。聖書の中には、祭司が、入って務めできます。祭司だけが務められて、祭司以外は入ることはできません。そしてこの幕屋を、運ぶときはですね、祭司がその神殿の諸々の器具に覆いをかけて、青い布で覆いをかけ、外側を十分の布で革で、覆いをかけました。そしていかに、キハテ族といえども、その覆いの中身は一生涯見ることはできませんでした。また至聖所の奥は、大祭司のみが年に一度入ることができて、覆いがかかっていたわけですね。ところがその覆いはイエス・キリストが身体を裂くことによって裂いてくださり、そして私たちイエス・キリストにあるものに対しては、もうこの大胆に誠の聖所に入っていく恵みと特権が与えられております。この旧約時代のこの民数記の記述、またレビ記に記されている諸々の規定は、型です。現代を生きる私たちに対して、またやがて来たるべきメシアイエス・キリストの型ですけれども、それだけで、民数記によってもうしっかりキハテ族とかメラリ族とか、そういう役割がもうきっちり固められているんですけれども、しかし現代において私たちキリスト者はですね、その覆いが取り除けられており、そして御霊によって清められるのであれば、私たちはどんどん清いことに主に用いていただくことになっていきます。第二テモテの手紙のですね、2章第2テモテの2章の20節と21節をお読みします。第2テモテの2章の20節から、大きな家には金や銀の器だけではなく、木や土の器もあります。またあるものはたっといことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。22節も、それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。アメン。新約の現代、皆様イエス・キリストにあって祭司とされました。聖女の中で務めをするものとされ、また聖女の中にある諸々の、尊い器具でもって、主を、礼拝していたあの、祭司たちのように、私たちも今やキリストイエスにあって、キリストが その身体という幕を裂いてくださったということによって、私たちも聖なる務めに預かることができるようになりました。そしてこの中においても、金や銀の器はたということに用いられ、木や土の器、そういった癒しいことに用いられる諸々の器があるんですけども、誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっということに使われる器となります、ますます清められたものとなり、主人にとって有益なものとして、あらゆる良い技に間に合うものとされていきます、誰でも自分自身を清めて、ここではあなたは若い時の情欲を避けとありますね。レビ族は30歳以降が奉仕に携わることができました。ですから20代の若い時ではなく、その若い時の情欲がある程度収まった、人たちがその奉仕に携わることができました。私たちはその若い時の情欲をまず避けるべきです。そして、21節これらのことを離れるならと、これらのこと、それについてはこのちょっと前のところに記されているんですけども、例えば14節これらのことを人々に思い出させなさい。そして何の益にもならず、聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように、神の御前で厳しく命じなさい。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるよう努め励みなさい。俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不経験に深入りし、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメネオとピレトはその仲間です。このようにですね、特にことさら唇による罪ですね、言葉による論争とか、あるいは俗悪な無駄話とか、そういったことを、それによって、人々はますます不経験の方に深入りし、ガンのようにその唇のその罪が広がっていく。ですからこれらのことを、避けて、これらのことを離れて自分自身を清める。ですから人の噂話とか、陰口とか言葉の論争とか、そういったことをですね、努めて離れるのであれば、その人は、汚れから離れることになり、清いことに用いられていることになります。イザヤ書の方でも、主の尊い器を担う者たちは汚れから離れなさい、言われております。イザヤの52章の11節と12節ですね。主の器を担う人たちは汚れから努めて離るべきです。イザヤの52章の11から12。されよされよ、そこを出よ、汚れたものに触れてはならない、その中から出て身を清めよ。主の器を担う者たち、あなた方は慌てて出なくてもよい、逃げるようにして去らなくてもよい。主があなたの前に進み、イスラエルの神があなたのしんがりとなられるからだ。アーメン。私たち主の尊い器を担う者たちは汚れから去らなくてはなりません。触れてはなりません。ただしですね、主が私たちの前に進み、またイスラエルの神がしんがりとして守ってくださり、そのようにして導かれて、私たちは汚れから離れていくことができます。主の尊い器を担う者、昨日の夜、エズラ記の方でも主の器を担う人たちについてのメッセージがなされましたけども、しっかりとですね、霊的に目を覚まして、そして その主から与えられた奉仕、その務めをしっかりと務め上げなくてはならないわけです。私たちは主イエスにあって王族の祭司という名誉ある職務に就かせられました。民数記の今日の箇所においては、レビ族、彼らは覆いがかかったものを運ばなくてはなりませんでしたけれども、もはや私たちはキリストイエスにあって御言葉のこの奥義の道、天の御国への道はもはや覆いが取り除かれて、そして私たちにその道が広がっております。そうであるからには私たちはしっかりとですね、責任もあるわけですね。主の務めを担うための責任です。そしてそれらは身勝手に先走ったことを自分勝手にすることは、それは禁じられております。レビ族たちはしっかりとそれぞれの担当が任命され、それとして数えられてコミットされたように、私たちもですね、主からそれぞれ役割が与えられ、コミットされるものがあります。それを分を超えてなすことなく、ね、オーケストラの中においてなんか自分だけ、なんか先走ったなんかそういうプレーをしようと、そういうことをし続けるのであれば、むしろその奉仕から除外されていってしまいます。むしろ私たちはそういうことを気をつけてですね、離れて、自分のそういう身勝手を離れて、主が与えてくださったこの秩序、それに従って歩むべきです。どうかそのようにしてますます自分を清めて、尊い器として清められていき、そして主の器を担うものとして整えられて歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このレビ族の奉仕、これはしっかりとした秩序があり、また聞き従うべき祭司がおり、そして主からは働き人として主の器を担う者として任命され数えられました。彼らがそのように秩序があって神の奉仕をしたように、現代を生きる私たちも主に任命された通りに、主から役割が与えられたその各々の計りに従って歩み、与えられたタラントを活用し、そしてしっかりと霊的に目を覚ましながら、主から与えられているこの仕事を果たし尽くすことができますように。ある人は世に出て戦い、ある人は主の宮の中で御言葉や祈りの霊的な奉仕をし、ある人たちは実際に物理的な面において教会の中の働きをする。それらすべてがイエス・キリストを立て上げるためであり、またますます私たちが自らを清め、ことさら唇を清めて、若い時の情欲を離れ、あれをしたいこれをしたいという身勝手を叫ぶことをやめ、そうして整えられたものとして祝福の器と作り変えられていきますように。衛生をことさら唇の汚れから清めてください。唇の汚れによって身や全体を汚したり、自分自身を汚したり、自分の仕事を汚したりすることがありませんように、イエスを清めてください。そうして清められたこの身と唇と心を持って、あなたに仕えてますます祝福を運んでくるものとして、主を働き人として整えてください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。